今晩恵みをいただく御言葉は第一コリントの14章です。第一コリント14章、第一コリントの14章です。はじめに五節までを宣言いたします。一節から五節。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が預言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも預言する者の方が勝っています。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、この金曜日の夕べのこの時、我らはあなたの御言葉を求め、あなたの命を、またあなたからの導きを求めて今ここに集いました。インターネットの回線を開きました。主よ、どうかあなたご自身が今晩一人一人に養いたい命の言葉を持って養ってください。どうか取り付くシモペラの唇をあなたが開いて、あなたの身胸そのものを語り継げさせてくださいますように、よろしくお願いいたします。これからの始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主の名を褒めて大賛美いたします。今年に入ってからはですね、本当に神様のその祝福、ね、今まで本当に私たちが御言葉に忠実に、ね、溜め込んできた、その技に豊かに報いたい、本当に爆発的にその祝福の実態が現れる年、ということで、アブラハムの、ね、祝福、3つの図、そこから離れて、そして、本土親戚父の家を離れて本当に主が導かれるところに行きなさい、ということを、示されて、そして本当にこの主が示される良き土地、また本当に主がなぜアブラハムを召したか、これ救うためです。全世界を救うため、今私たちはなんでこの日本この時代召されているか、日本をこの時代救うため、本当に多くの若者たちが埋めております。本当に救いの働きをするために私たちを召し出して、そして御言葉を通して正しく主の御旨に従って、なそうということを、これを示されているんですけども、でそこで必要になってくるのが力ですね。力、ある人はお金が必要だというかもしれません。ある人は人材が必要だというかもしれません。しかしお金や人材が集まる前にですね、本当に私たち自身が本当に、ね、お金とか世のものに対してクリーンなものとして整えられなくてはなりません。そしてもう一つ必要なのが聖霊の爆発的な力です。でデュナミスと言います。今年に入ってからさらに、ね、聖霊を求める祈りも、ね、する必要がある、ということを、今年の初めに、示されておりました。本当に、ですから、今晩もまた、この本当に今必要 になっているこの聖霊の御霊の技が現れるためには、教会全体が、ね、何を求めていくべきか、これを、今一度、それをはっきりさせたいと思います。でそれで、この第一コリント14章において特に頻繁に出てくるキーワードは、ね、異言と予言です。異言と予言、本当に今確かに異言をする教会、予言をする教会はあるんですけれども、 御言葉の土台に基づいて、まあ、いかに私たちがこれらのことをしていくべきか、それを見ていきたいと思います。で、ここにおいてまず示されていること、愛を追い求めなさいですね。そうです。この直前の13章は愛の章でした。けれどもパウロがですね、この愛のこと、何よりも、ね、いつまでも残る愛については、まあ、わずか13節しか書いてないんですけど、それに対して異言予言に対しては、なんと、39節も、ね、書面を書いておりますね。3倍です。3倍、ね、それほど異言予言、そして教会の中においていかにこの霊の賜物を運用していくかということが教会の中において非常に重要になってくるんですね。そのために必要なこと、それは、教会の徳を高めるものは、予言ですと書いてありますね。特に予言することを熱心に求めなさい、一節に書いてあります。まあ、異言、それは、二節見ますと、異言は人に話すのではなく神に話すけど、予言というのは、3節見ますと、人に向かって話します。ですから異言と予言は語る相手があるんですけど、語る相手が違うんですね。異言は神に対して、予言は人に対して語るものです。ですから異言というものはその異言を語る本人自身の徳を高めるものですし、予言というものは、人に対してですから、誰か自分以外の他人に対してのその相手の徳を高めるということなんですね。でそれで、4節見ますと、異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っています。アメン。ですから教会の中において、特に予言することをパウロは求めております。というのは教会というものは、人が複数集まるところであり、相手が、いる場所だからですね。異言、それは、一人でいるときにはできますけど、予言は一人でいるときには不可能なものなんですね。ただ、この前の章で言われている通り、異言は捨てられます。予言も読みます。一番大事なのは愛です。愛がない予言、異言、これはただのやかましいシンバル、うるさいシンバルと同じです。説教メッセージの中でただブーブーブーブーブーブー、勢い迫力はあるけれども、なんかやかましいな、うるさいなっていうメッセージがある、それは、この愛がないメッセージ、中身がないものは本当にただやかましいものになってしまいます。
要するに愛を土台にしていないのは神から来ていないということを言ってるんですね。皆さんに本当に正しいことをよく言っている人がいるんだけど、その正しいことを言っている人がその正しさだけを教えるために正しいことを言っているとするならば、それは神から、の使わされたメッセンジャーではないということなんですね。その人がその正しいことを言っている時に、正しいことのなされた技の中に、明かされたことの中に、このことが完成したら神様が喜ぶことがあるのかどうか、このことが実践された時に助かる人がいるのかどうか。だから当てもない、例えば嘘つきがいない、そういうところにおいて、嘘つきはこうだよこうだよこうだよって言っても嘘つく人がいないんだから、全然必要がないメッセージなんですね。だから神から使わされたこの全ての言葉というのは宛先があって、その宛先がある言葉というのは宛先において当てはまって、そういうことがなされた時というのはその宛先になった人と宛先になった人の周りにいる人、神様、みんなが一緒になってその予言された言葉の実現によって、その効果を知り、そして主に栄光を捧げるようになるということなんですね。だから神様が人に予言をさせる時というのは必ず 神様の愛が満ち満ちているんですよ。旧約の、予言として主がある預言者を立てて預言をするじゃないですか。聞けイスラエルということで預言の言葉がね宣言されるんですけど、その宣言された言葉がものすごく厳しいんですね。もうあとリミットないよって。そのリミットがあのね、短ければ短いほどね、もう厳しいんですよ、その予言された言葉が、ね、厳しい言葉を言われた時というのは皆さんはね、ああ今リミットが短いんだ、ちょっと厳しい言葉なんだけど、ちょっと余裕がある言葉は今はね治せばすぐ治ることだし、治った時にあの本当に物事が整えられて良いものとして立て上げる時なんだと思えばいいんですね。だから神様がこの旧約聖書から始めてこの新約に至るまでこの預言の言葉を宣言された時というのは、人を憎んで預言の言葉を宣言したことが一度もないんです。愛しているので呪いではなく予言をしているんですよ。愛しているので予言ではね、あの本当にこの予言をして、そしてその人が治すこのねチャンスを与えて時間を設けてあげる、これが予言なんですね。だから主はこの予言することによってどうなったかしたらね、過ぎ去ったことではなくこれから起きることを予言をするということで、神を信じない人たちに、ああ神様はいるんだ、予言として言い渡されたことがこういうふうに成就したんだ、だから神の仰せられた言葉は聞いて信じて世直し自分直し人生直ししていこうという決心をするようになるので、だから主はね予言することによって世直しができるんだよ、ね、国も人も物もことも、ね、夫も妻も子供も治すことができるよって、うん、例えばの話ですね、ある人がああるすごくお祈りをするお母さんなんだけど、家族についてやっぱ祈るじゃないですか。そしたら家族についていつも家族の安全について祈るじゃないですか。いでたつその全てのところに置いて、主よ彼らの足がねつまずき倒れることはありませんように、イエス様あなたがいつも守ってくださいでずっとお祈りをすると、自分も知らないうちにこのお母さん予言しちゃうんですよ。あなた今日早く帰ってきてとか、あなた今日あんまり言葉ね数多くしちゃダメだよとか、なんか夢見たり変な予感がしたり御言葉が与えられたりして、その自分に与えられているその小さな予言ですよね、家族の中にあるその予言をしました。今日ねあなたね早く終わったらもう早く帰ってきた方がいいよ、今日良くないことが起きるから気をつけなさいとか言った時に、子供はね大体信仰がない子供って何言ってんの、縁起でもないこと言うんじゃないよって、何にも起きないからって言うんですね。それで手がけます、起きるんです。起きるとどうなるかって言ったらね、はい、お母さんが言ったのに本当に起きた、で一番最初ねたまたまかなと思う、信じない。そんでそのお母さんはそれを言ってから取りなし祈ったことがあるので、ことが小さくなって無事に済まされた、 まあ、ことは起きたんだけど、お母さんが言ったみたいに、ね、大げさなことは起きてないということで子供帰ってくるわけなんですね。それで、まあ、知らん顔して、ね、当たったよって言ったら今度からうるさいお母さんの言うこと聞かなきゃいけないから、ね、当たったよっていうことを言わないわけなんです。次まだ何かの時に、今日ねあなたねこういうこと気をつけた方がいいよって言うじゃないですか。まだ言ってるということなんだけど、前なんか当たったような気がするんですよ、お母さんが言ったことは。で、何をするかって言ったらね、気をつけようとするわけなんですね。で、気をつけようとしているんだけど、ね、イエス様に会ってその守りの中に入っていないので、あの 100% その気をつけてそれをねスーッと通り過ぎるっていうことはできないわけなんですね。で、まあことがお母さんのお祈りによってね、まあスケールは小さくなったものの起きました。変だな、お母さんが言うとなんか必ず起きるんだねってね、私祈っているからあなた気をつけて、気をつけてねって、あ、お母さん祈ったからこのぐらいで済んだのかなってなる。それがこういうことは重ねられていくとどうなるかって言ったらね、教会行ったこともない子供がねちょっと不安を覚えると、お母さん今日はなんか私気をつけることない、そういうことになるわけなんですね。うん、予言というのは何かって言ったらね、予言にはスケールがあるんですよ。大きい、小さい、うんと小さい、ね、スケールがあってこの予言なんですけれど、この予言のスケールが小さくても大きくても関係なく、予言されたところにおいて神は神として敬われる、その効果があるんですね。だから予言、教会はどうやって成り立っているかしたらね、人直し、物直し、こと直し、世直しは予言によって直されていくんですよ。それでイエス様を信じる、全く信仰がない人たちがどうやってイエス様を信じるようになっていくかしたらね、この新約の教会はこの予言と、ね、イエス様の十字架と復活を宣言することによって、予言と十字架の死と復活を宣言することによって何が起きたかって言ったらね、イエス様の十字架と死と復活を信じなければならない人たちに信じられるようなことが起きるんですね。どんなこと？奇跡、印、不思議、それが起きて、そしてイエス様のことを信じられなかった人たちが全世界でイエス様を信じるようになって、キリスト教の今日があるということなんですね。だから皆さんは本当にイエス様にあってイエス様の恩恵に自分が預かって生きているということをね、信じている、感謝しているということであるならば、皆さん自身が世直し、人直し、ね、ことの直しのために何をするべきだ、予言することを私たちはね、心して主に賜物を求めなければならない。これが私たちの、ね、イエス様への願いにならなければならないんですね。だからずっと今この教会、威厳で祈って、そして理性と知性に曲げっぱなしだった自分が勝つようになって、そして予言をして教会の徳を高める、これに努めようと願って、今毎回のこの礼拝、そして祈りの時に私たちは威厳の力、予言の力がまともに与えられて、その働きができますようにと祈っているところなんですね。今晩も私たちは集まりました。それで今日この御言葉を通して威厳と予言についての定義を得て、そしてその定義を得た皆さんがその定義に基づいて威厳と予言の賜物を求める皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アメン。じゃあまず威厳の特徴と、また気をつけることについて、ね、 6節から見ていきますと、6節から。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って異言を話すとしても、目視や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。笛や琴などの命のない楽器でも、はっきりした音を出さなければ、何を吹いているのか、何を弾いているのか、どうしてわかりましょう。また、ラッパがもしはっきりしない音を出したら、誰が戦闘の準備をするでしょう。それと同じように、あなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。アーメン。まず異言というのは、ね、先ほど言いました通り、複数人に対して相手が人である場合、異言は意味をなさない言葉になってしまうんですね。明瞭な言葉で話すのないとするならば、相手の言っていることが分かんなかったら、その人がただ話していること自体何の意味も持たない。
例えばの話、主はこう仰せられる、ね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、それは皆さん分かるんですよ。ああ、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉って何、この決心、ね、ができるわけなんですね。ですけどそれを明快に分かるような言葉で言わないで、ね、それを皆さんがね、例えばアフリカのスワエヒリ語で、ね、ベラベラベラベラベラベラしたら誰も分からないわけなんですね。何言ってんだろう、何言ってんだろうって、派手な竹が、大きくなって、異言というのはですね、種類があるんですけれど、日本語以外なこと異言です、ね、自分が聞いてわからない言葉異言です。そして異言には、ね、人が聞いて聞ける言葉と、人が聞いても一切その意味がわからない言葉があるんですね。だから皆さんがよく言ってる方言ってあるよね。方言も異言の一種なんですよ、ね、沖縄弁わからないよね。鹿児島弁わからないよね。日本だよ、日本人だよ、わからないんですよ。だから自分が聞いてわからない言葉はとりあえず異言なんですね。でも沖縄弁だったら私たちはわからないけど沖縄人は知ってるんですね。ドイツ語、私たちはわからないんだけどドイツ人は知ってるんですよ。ドイツ語を学んだ人は知ってるんですよ。でも異言、神に向かってね、この祈る、この異言は人が聞いても一切わからないんです。一切わからないで、それを聞いてる方は誰がわかるかって言ったら、ね、聞いておられる神様がわかる。神様が異言を通して私たちに語ってくださることの、ね、意味も私たちの霊はわかるということなんですね。だから皆さん、この異言というものが神に向かって私の霊が祈っている、そのことによって本当に自分がね、正しい異言を語っているかどうか、 その証拠が必要じゃないですか、ね、皆さん威厳で祈る人たくさん見ましたよ。でもね、自分が持って祈っているこの威厳の素晴らしさがわからない人がほとんどなんです。私はね、威厳で祈っている人の中で、その人の威厳で祈る前から威厳で祈った後の人格、見える、ね、人間としての人格がきれいに変わらなかったら、その人の威厳はおかしいと思っているんですよ。どういうことかって言ったらね、普段私たちがお話ししているこの言葉というのは理性と知性によって定まれている言葉なんですよ。理性と知性でお父さんお母さんに対して話す、理性と知性によって定まれたこの言い方で社長に、課長に、友達に、恋人に、これ理性と知性によって全部仕分けして、そうやってお話をしているんですよ。だからこの普段の私たちの言葉遣いの良し悪しというのは、私たちの生まれながらの培ってきた良し悪しなんですよ。その良し悪しの中に人から仕入れたものもたくさんあるでしょうね。本から仕入れたものもたくさんあるでしょう。で、そういうもので定まれているのが私たちの普段の言葉遣いなんです。ですけれど、この普段の言葉遣い、理性と知性によって定まれているもの、それはですね、必ず自分の利益を図るんです。ね。お母さんに対しても利益を図って、お母さんって自分の何か必要な時は、ちょっと自分の必要じゃない、お母さんに用事がない時、気分が悪い時は、お母さん、お母さん何にも悪いことしてないんですよ。自分の気分の良し悪しというのは自分のね、あの利益のありなし。だから気分が悪くても自分より上の人だったら、はいって言うんですよ。自分が、自分にとって何にも悪いことしていない人なんだけど、その人が自分がぽっきらぼにしてもお返しをしない人という安心感があると、何をするかというと、お父さんお母さん何も悪いことしてないのにね、その人にぽっきらぼな態度、それを取るんですね。なんでプラスマイナス計算してるんです。人間の言葉というのは。プラスマイナスを計算して、ね、計算違いがないように、いい言葉を使ったり、ね、ぶっきらぼうな言葉を使ったり、そうしているんですけれど、威厳はそうじゃない。威厳は何を言ってるかって言ったらね、プラスマイナスが一切加わっていない。裸の自分。計算しない自分を全部言い尽くせるのが威厳なんです。だから、その、化粧しない言葉で、誰に対して、人じゃないですよ。人には化粧した言葉で喋る。化粧しない言葉で誰に対して喋るかって言ったら、神様に対して、ね、お話をバーッとするわけなんですね。そうすると、それはね、計算が何にもない状況の中において、まっすぐな直球のように神の方に私たちのこの一行が全部行ってしまう。そうすると神はね、正しくて良き方なので、私たちの言っていた言葉を全部聞いてからね、ああここはあんた腹立ったのね、ああここはあなた悲しかったのね、ああここはあなたは怒りすぎ、全部主がそのまんま受け取って、今度は誰が計算するかって、主が計算するんです。化粧しない全部吐き出した言葉を主が全部聞いて計算して、ここはあんた直してください、ここはもう少し頑張ってください、ここはあんたの人生から削除した方がいい、 ということをこうしてくださるわけなんですね。そうすると威厳でね、ずっと深く深く祈る人たちというのは、計算してない言葉を主にね、直球で投げているので、その言った言葉、投げられた言葉に対して計算してくださるのは主なんです。主が私たちが威厳で祈った言葉を聞いてから、プラスマイナス全部してくださるんです。ここマイナスにしてください、ここプラスにしてください。それで威厳で正しく祈った人はどうなるかって言ったらね、主が計算してくださったプラスマイナスがその人の人生に現れる、言葉と行動の領域に現れるんですよ。だからどうなるか、威厳で正しく祈っている人たちは普段の佇まいが変えられていくんです。だから威厳で正しく祈る人たちというのは、人がね、誰が見てもあの人変わったね、あの人優しくなったね、あの人思慮深くなったね、あの人すごくスマートになったね、で、そういう評価が与えられて、その人が威厳で祈ったことによる効果が現れるので、威厳は長く祈るとどうなるかって言ったらね、自分の徳を高める、その結果が神の目にも映る、人の目にも映る。だから私は皆さんに言ってますよ、威厳で祈りなさい、ね、威厳で祈れるように、普段化粧して人に話をするね、自分でプラスマイナスして、ここを私がねマイナスしてお話ししないと社長に怒られる、ここをこの人は私の部下なんでね、もう怒りたい気分2なんだけど、もう気持ちすっきりしたいから4にして、レベル4にしてギャーって怒っても、この人は私に何もしない、化粧してプラスマイナスしてやってるんですよ。それが威厳で祈ることによって、この狂っているね、人格、計算づく、これが威厳で祈ることによって、主がね、このプラスマイナス全部正しくしてくださる。それで、その人自身がね、高貴なものになっていくんです。高貴なものになっていくんです。だから、威厳で祈ることによって、自分の徳を高めた、ということの聖書の証が、その人自身、威厳で祈った人自身のたたずまいを通して、それが証明される。じゃあそれでその人の徳は積まれました、良くなりました、あの人良くなったね、いや変わったね、素晴らしいね、言ってること一個一個がもう本当に正しいねってなってるんですよ。そういう人が予言の賜物をいただくのです。なぜ頭の中、その中に人間の理性知性によって、計算尽くして、そしてこの吐き出している言葉のね、その割合がどんどんどんどん減っていくんですね、そういう人は。だから減っていた分、正しいことが言えるようになる。主は正しいことを主に代わって言ってくれる人をね、探し求めているんですね。どんな人？人間的な思い、理性と知性によってプラスマイナスを計算しながら喋る、話すという人ではなく、威厳の祈りによって自分でプラスマイナス計算していたその仕組みがどんどんどんどんなくなって、イエス様がプラスマイナス計算してその人をプラスにしたりマイナスにしたり、そして佇まいを直してくださった、そういう方に正しいことが宣言できるその力を与えてくださって、その時にその人たちが宣言するのが何かって言ったらね、旧約ではこの人たちが宣言したのが、主はこう仰せられるということで預言者でした。で、新約になってはそれを誰がするのかって言ったらね、イエス様の弟子たちが、その時代人物こと直しに差し掛かるために予言をしなければならないということです。
パウロ自身が、ね、非常によく威厳を、ね、 話す人だったんですね。だからパウロは本当に的確な指導、的確なアドバイスを人にすることができて、的確な教会運営、教会づくり、的確な弟子づくりをしていくことができました。この18節に書いてありますね。パウロ自身18節でこう言っています。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では異言で1万語話すよりは他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。アーメン。
アーメン。
ですからパウロ自身はですね、本当に一人でいるときはたくさん異言で祈っていたんです。から異言というものは神に、人に話すのではなく神に話すと2節に書いてありました。ですからずっと神様にお話ししていたんですね。ダイレクトに何の人間的な雑談を交えることもなく、異言、それは神様に話すものでした。そしてそれはただコリントの教会においては秩序が乱れていたんですね。本当にメッセージある人がしているのに、やかましい言葉で、異言で祈っている人が、いる。で、ある人はメッセージ中なのに本当に質問したがりで、礼拝の調和を乱す。そういったことがあったから、だからこの第一コリント14章が記されたわけです。パウロは言います。教会では異言で1万語話すよりは他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したい。アーメン。本当に皆さんは、働き人を目指すとするならば、本当に人を教えるということ、それも的確に、本当に人生の難しい問題、いろいろあります。旦那さんが死んでしまいました、とか、あるいは本当に、旦那さんがなかなか福音を受け入れてくれません。どうしたらいいでしょうか。そういった質問が、皆さんに飛んできます。そういった時にどう答えていいのか、これ本当に知恵が必要です。予言の言葉は人を養うものです。ですから皆さん自身が普段からこの異言で祈ること、そして何より全ての知恵の源である御言葉を心に蓄える、知識に蓄える、理性に蓄えるということ、これを皆さんがし続けていくべきです。それをしていない時、皆さんが働き人だったので、ある人が突然、ある日ですね、ちょっと相談事がありますって言って、相談ごとビクってなって、ちょっと今忙しいのでということに恥をかくことになってしまいますね。本当にですから皆さん自身が的確に人を指導することができるために、普段からその人のことを愛を持って祈って、覚えて祈っている必要があり、そして知恵の言葉を蓄えておく必要があり、そして神様といっぱいお話しするんですね。異言は神様とお話をすることだ。パウロは異言で誰よりも話しておりました。そしてパウロ御言葉は蓄えておりました。だからパウロは誰よりも的確なアドバイスを人にしていくことができたんです。で、この教会の中において、秩序を保ちなさいということはこの23節からあるんですけども、23節からですから、もし教会全体が一箇所に集まって、あなたが皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきた時、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。しかしもし皆が予言するなら、信者でない者や初心の者が入ってきた時、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。アーメン。確かにそうですね。異言、ある初心の人が教会の中に入ってきた。したらみんながみんな異言で話していた。したら気違いだと思う。ということは、まあ、確かに想定はできるでしょうね。まあ、だからといって教会の中で異言の、集会をやめるということではありません。しっかりとただ秩序を持ってですね、物事をする。でもし初心の人が入ってきたとするならば、その人に対して本当に的確な、アドバイスができるんですね。それもしかも本人自身しか知らない、初めて来た教会の人になぜか自分がしたことを全部言い当てられて、ということが予言には、あるんです。 てもしそれをするならば、その人はなんで人の心の中を知っている人がいるんだろうか、ということ でそれでひれ伏して神を拝むことになる。だから教会においては、ね、あの威厳、威厳はストップするものではない、ね、ただ教会の中においては、ね、知恵の言葉で人を養う言葉を、ね、もっと養いなさいって、ね、パウロは言っております。で、さらに26節から読んでいきます。26節から、兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときにはそれぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり異言を話したり解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。アーメン。教会の集まり、初代教会のありさまがここに書いてあります。教会に集まったときに、それぞれの人が、ね、集まったときに賛美したり教えたり黙示を話したり、黙示、リベレーションですね、啓示、神さんから与えられた、ね、その明らかに物事を暴く言葉、ね、それを話したり、また異言を話したり、ね、それで教会の中でも異言を話します。ただし異言には必要なのが解き明かしですね。解き明かしたりします。でそれは全ての習慣の中におけるこれらは全て何のためにするか、これ徳を高めるためにしなさいと書いてありますね。そうです、徳を高めるという身が必要なんです。ただ集まって、ね、みんながわーわーギャーギャーなんか盛り上がったね、でそれで人生一切変わらないとしたら、それは何の、実りもないものです。威厳は、本人自身の徳を高めると書いてありますね。教会の徳を高めるのは予言、本人の徳を高めるのは威厳ということは、ね、あの逆裏対比で見れば、ね、徳を高めない威厳は、ね、それ威厳じゃないんです。ただの威厳もどき、ね、ちょっとみんなが威厳話してる、ちょっと私もそれっぽいことをやろう、バババババババババババって、ほら私どう霊的でしょうって言って威厳もどき、ね、これ全くもって無用なものですね。徳が高められていないとするならば、その人の威厳はちょっと考え直した方がいいんですね。その人の、ね、威厳が話せるようになったからなってから、ね、しばらく経って徳が全然高まっていない、全く変化がないするならば、威厳もどきを、ね、しているに、過ぎないわけですね。教会の徳を高めることは、ね、予言です。本当にこの予言をする人の徳を、ね、高めるということをしたいとするならば、まず皆さん自身がまず威厳、ね、神様とたくさん話して交わって、また相手のことを思いやって、本当に相手のことを心して祈るならば、ね、皆さん見えてくるんですね。本当にこのある人のために祈りに覚えていたら、御言葉が与えて、そして本当にその御言葉がその人にあげたら、本当に的確な御言葉だったって、本当に愛、これが、ね、何よりも肝心です。愛がない威厳、愛がない予言はやかましい空、うるさいシンバルです。ですから愛を持って、ね、このことに当たるべきなんですね。で、さらに教会の徳を高めるということ、それからこの27節以降しますと、秩序ということが、ね、大切になってきます。27節から、もし威厳を話すのならば、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。アーメン。教会の中において、パウロが言っております、ね、異言話すとするならば、ね、2人か多くても3人で、しかも順番になんですね。ですから各々が無秩序に、ね、異言を、ね、喋り出すということ、3人が同時に異言を話したら、ね、それは本当にわけが分からなくなってしまいますね。ですから異言を話すとするならば、必ず解き明かす人を、ね、そばに立てなさい。解き明かしの賜物が思っている人がその場にいないとするならば、その時は教会において黙っていなさい、というのは、教会はですね、ただ単なるやかましい場ではないんですね。本当に人の徳を高め、また人に進め、人の人生を立て直し、 またあるいは人を救うということを知性において分かる言葉で、ね、教えあるいは教えられるのが教会という場であって、決してわけのわからない言葉を話すところではないんです。
例えばですね、異言で話お祈りしている、異言で語ったという、それがね、公においてこれがね必要なことを異言で語ったということであるならば、それはね公にいる人がみんな知るべきことなんです。だから知るべき、そのね必要があって与えられていることには必ずその言葉の解釈もセットで来るわけなんですね。なのに教会で礼拝をこう捧げているときに突然起き上がってわけがわからないことをね、異言でバーッと語る、何やってんだろうと思って、そこに礼拝を止めなければならないほどの理由があって、それだけの切迫した事情があって、その解き明かしがあるならば緊急時代においての神からのメッセージなんですね。異言でなんかバーッと言ったものの、異言の解き明かしがなく教会の礼拝だけを邪魔したということにね、なりかねないので、その解き明かしの言葉とセットである時以外は公の回収の前においてね、他の礼拝メッセージ賛美、それを邪魔するような異言だけを語ってはならないということを言っているんですね。だからこの箇所のこの解釈、これによって間違いが起きて、教会で異言で祈っちゃいけないのかしら。あ、いいんですよ、教会で異言で祈ってもいいんだけど、自分が異言で祈ることによって他の人の賛美を邪魔する、メッセージを邪魔する、祈りを邪魔する、そういうことダメだって言ってるんです。シトバウルはもう目覚めた時からずっと人に囲まれて、そしてずっと働きをしていたので、多分異言で祈ることが物理的にはね、そんなにたくさんという違いがちょっと考えられないんですね。彼は本当にたくさんの仕事をしていたので、誰より異言で祈ったということを彼が書いてあるんだけど、どうやってそれが実現したんだろうかと思ったら、彼自身のね、隙間隙間が、時間のね、働きの隙間隙間が、全部異言の祈りによって埋め尽くされていたんではないか、と私は考えました。誰よりね、異言で祈る、だからちょっと理解ができるのがね、働きがたくさんあるんですよ。働きがたくさんあるんだけど、その隙間隙間の時間もあるんですね。で、その隙間隙間の時間をそのまんまほったらかしにして過ごす人と、その隙間時間を異言の祈りに全部埋め尽くす人がいるわけなんですね。私は私の人生でその隙間時間を異言の祈りで満たす方、一人見たことがある。その方はね、本当に不思議なことに、こう誰かとお話をするんですね。ああそうでしたか、ああそうねって、でちょっとこう間が取れるときに、口が異言で祈ってるんです。ちっちゃくですよ、大きくじゃないんですよ。話を聞いてる時も、相手からの話を聞いてる時も、口がもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐしてるんですよ。だからその方は皆さんがよくご存知のハレルヤおばあさん、ケイチャシン先生なんです。 あの有名なチョウヨンギ先生の霧のお母様、ね、チョウヨンギ先生を生み出した霊の母、世界一大きな祈祷院、それをね立て上げるときに、そこはね無縁仏ばっかりだったんですよ。そこね無縁仏ばっかりだったんですよ。でその無縁仏だったところを国がそこの場所を提供するということになったときに、無縁仏だったので誰もそれをね受け入れようとしなかったとき、で彼女は何をしたかと、それを受け入れて世界一の祈祷院ということなんだけど、怖くて誰もしないんですよ、気持ち悪くて。でなんで彼女はできたかって言ったら、彼女と彼女の女弟子たちが毎晩そこに行って祈ってたんです。それで私がいつか韓国に行った時に皆さん連れて行きましたよね、その場所、あんな綺麗な場所になったんですね。祈りたい人が行って断食しながら祈って、そしてイエス様と出会える場所としてもう有名な場所になったんですね。それはなんで、彼女はですね理性と知性の祈りはめちゃくちゃ本当にだけど威厳の祈りが一日中絶えないんです。お掃除する時も口はねってやってるんですよ、ずっとビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャで、祈祷院だから悪霊付きの人も結構いますよね。お祈りしながらずっと威厳で祈ってるので、悪霊付きの人がこう向こうから来るともう分かるの、見もしないで分かる。そんで来るまでこうやって待たないんですよ、お掃除しながら。そういうとかちょうど射程内に、本当だ、そういうとかちょうど霊的に射程内に入ってきた時に威厳でブワーって祈るんですよ。そうするともうすごい小柄な方なんですけれど、そのような2倍ぐらいの人がねもうひっくり返る。なんで威厳で祈って、そして自分の徳を積む、その見解を超えてどうなっているか、神を明かすまでになっている。うん、普段すごくたくさんの仕事をしているとしても、だから時間がないから威厳で祈る時間がない。で最近私言いましたよね、皆さん今マスクしてるの幸いだねってね、マスクしているので、普段マスクしてない時に口がいつもペタペタペタペタって言って、何言ってんだろうあの人ついに狂ったからって思われるかもしれないよね。マスクしているので小さく威厳でねずっと祈り続けることができるんですよ。だからマスクしているからちょうどいいじゃんで、コロナでいいことあんねって言ったのが私ですよ。威厳で祈ってください。威厳で祈ると、私言いました、威厳の祈りは理性と知性を勝つ、ね、理性と知性の言葉は自分で考えたプラスマイナスの計算機に乗せられている。威厳の祈りは私たちはプラスマイナス一切なしで直球を投げる、主がプラスマイナスを計算して私にマイナスして良いところはマイナスにして良しとしてください。私のねプラスにしなければならないところはプラスにして、そして良しにしてくださる。これが威厳の祈りなんですね。こういう威厳で祈るとどうなるかって、プラスマイナスそういったことがねこう自分で計算できなくなっちゃうと、目に見えること、聞こえること、それに対して普段使いの言葉もプラスマイナスではなく、イエス様から与えられているそのね思いの直球を投げることができるんです。そんでその直球を投げたところに置いて まだね、良い働きが起きる。今晩も本当にイエス様に会って私たちは威厳で祈り、ね、ジョッキを投げて、プラスマイナスは誰がする？イエス様が。人間の言葉のプラスマイナスは誰がする？自分が。ね、これ言ったらね、あの人は怒るだろうと思ったら、ね、マイナスして控えめに言うんです。ね、これ言ったらあの人喜んで私によくしてくれるだろうと思ったら、ね、言葉をプラスぐらい3、プラス3を足して言葉を言って、だから人間の言葉は全部、人間の言葉を全部自分にとって有利になるようにプラスとマイナスを自分が計算して話すんですよ。でも威厳は何？プラスマイナスの計算が一切入っていない、そのまんま言う、ね、悪いこともいいことも全部そのまんま言う、ね、そしたらイエス様を、あ、ここあんた良くないよ、はい、削除削除削除、ね、あ、ここちょっと足りてないね、プラスプラスプラス、そうやって主がプラスマイナスを計算して、そして私たちの、ね、マイナスだったところをプラスで平らに、私たちのね、もうこのとんがってるところはマイナスで平らに、主の来たるべき道をね、平らにせよって言ってるでしょ。これね、威厳で祈ることでできる世界なんですよ。威厳で祈りましょう。そして主の望む正しい口になりましょう。そして主が望まれた通り、世ない世直しのために予言する口になりましょう。世直し、人直し、家族直し、ね、政治経済文化教育直し、これができるんですよ。イエス様に会って今晩も本当にそうなりたいと思いますか？アメン。なら今晩祈っていきたいと思います。本当に予言で世直しが図れる、プラスマイナスがない、正しい言葉を宣言することができますように、今晩もこの御言葉を思いつつ祈っていきたいと思います。そして威厳で自分のこのプラスマイナス計算し尽くしているこの知性と理性のただまれた言葉からさよならできますように、イエス様に会って祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちを祝福してくださいました。そしてこのイエス様に会って私たちは祝福されてこの場所に運ばれてきました。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって運ばれてきました。今日私たちの祈りを主が本当に応えてくださることを感謝して、337番です。賛美して祈りに入りたいと思います。 の木の餌を見思います。